どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは、街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで本日は関門ラバーズの会ということで、早速ゲストをお呼びしたいと思います。プロジェクトデザイナーの坂田健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回もですね、森道市場の打ち上げの、その延長線で、こうやって収録させてもらっていて、これ関門ラバーズ、今のところ全部打ち上げ途中の回になってるんで、
すごい
ちょっとカオスな企画になってきてるんですが、
めっちゃ面白いですね。
めっちゃ面白いです。ただ皆さん一人一人、すごいお話面白いんで、取れ高が、すごく良い企画にちょっとなってきてるんですが、ありがとうございます。この関門ラバーズっていうのは、まず関門エリアのイメージだったり思い出っていうのを、関門エリアの外に暮らしている方にお聞きするっていう、そういう企画なんですが、坂田さんのなんかそういう関門にまつわるなんか思い出だったりイメージってありますか？
でも大学京都だったので関西にいて、で結構昼のバスで帰るのが好きで、なので下関側の、サービスエリアにやっぱ泊まるんですよね。
壇ノ浦とかですか？
壇ノ浦に泊まるっていうか、バスが泊まって、もうちょっとで九州だなみたいなのはいつも感じてたっていうか。
そうですか。
だからそこをでもこう通り抜けるっていうことの、なんかこう地元感っていうか、
はい、
すごい感じる場所だなっていうのは。
なるほど。お生まれはどちらになるんですか？
生まれは福岡なんです
よ。あ、なるほど。なるほど。なんか京都からふるさと福岡に帰る間で、関門海峡を通ってた。なるほど。なんかこう、景色に対する印象とか、なんかイメージとかってありますか？
やっぱでもなんですかね、文字と下関の、それなりの町があんだけ向かい合ってるっていうか、で、あの距離感って、海外の川ぐらいの距離感なので、でもなんか海っていう、しかも九州と本州っていうあの違い、でもすぐ行けるみたいな、なんかよくわかんない違和感みたいなのがすごい面白いなと思いながら、あと船がめっちゃ通ってるし。
そうですよね。それで言うと、実はこれ関門エアで日本遺産編がありまして、要は日本にある文化的な行事だったり建物を日本遺産っていうふうにこう呼ぶんですけど、それの関門エリア編の日本遺産の歴史を紐解く会があって、そこで僕も知ったんですけど、あそこめちゃくちゃ狭いじゃないですか。なので下関と門司なんですけど、海外の人にとってはあれ関門港らしいんですよ。
おお、なるほど。
そう、狭いので一つのエリアだって思ってたらしいんですよ、当時の近代っていうか明治以降の港ができた後の皆さん、だからめちゃくちゃ坂田さんの視点鋭いなっていう。なるほどな、さすがですね。
でも文化圏としても一緒に見ちゃった方が多分面白いというか、
まさしくなんかそういう風に発展したらしいです、その明治以降の、国際港として、初めて門司港が開港して、でそこから一気にその海外の文化とか流入して、で一帯関門エリアはもう世界でも有数の発展を遂げて、
そうですよね、
30年ぐらいで田舎の漁村とかだった場所にビルが建って、レンガ造りので、そんな場所って当時なかったらしくて、っていう回が関門オンエアでは聞けます。急になんか過去回の宣伝になるんですけど、
いや、まさにでも、ちょっと時代違うかもしれないですけど、海賊と呼ばれる男、
はい、
秀光さんとか、
そうですよね、
そこからスタートしたみたいなら
しいですね。
すごい、あの小説読んで、
読まれたんですか？いや、僕読んだことないんですけど。へえ。
あれはすごい、燃えるというか、ワクワクする話ですよね。こんなところから、しかもそういう小さい商売からあそこまでのし上がっていったんだみたいな話っていうのは、
いや、もうまさしくちょっと日本遺産編の話引っ張っても申し訳ないんですけど、当時の関門エリアって言ったら、その出光さん級の人がめっちゃいたらしいんですよ、だからもうなんで本になってないんだろうみたいな人がそれぞれの町にいたらしくて、だから本当になんかワンピースとい う か、 なんか少年ジャンプの世界観なんかもうヒーロー大集合みたいな、そういうなんか激闘の 時代があったっていう話は僕も聞きました。ちょっと、まあ、ありがとうございます。ちょっとこの話は、まあ、もう今までもやったんであれなんですけど、僕個人的にその坂田さんがそのプロジェクトデザイナーとしてなんかどういうことをされてるのかっていうのが、まあ、さっきその実は打ち上げの時に少し聞いただけでも、
はいはい、
めちゃくちゃ面白いなと思ったんで、むしろその話をすごい聞きたいんですけど、例えばなんかこれまででそういうその関わったプロジェクトとかでこれはなんか思い出に残ってるなっていうものありますか？
今でもやってるクロスっていう、
クロス、
暮らしの実験をするコミュニティっていうのを福岡の天神で拠点を持ってやってるんですけど、
はいはい、あ、そうなんですか。
まあ、2018年4月ですかね、
はいはいはい、
からスタートして、
はい、
それとかはかなり、まあ、印象的だし、まあ、今も続けてて、はい、僕の中でもかなり学びのあるプロジェクトだなっていうの
は。具体的なその暮らしの実験っていうのはどういったことをされるんですか？
最初はなんかこう仕事をいろいろしていて、
はい、
で結局なんかゴールを設定してそれを実際に実現するっていうのは、
はい、
ある種仕事っていうビジネスだと思うんですけど、
はい、
そうなるとなんかゴール設定した時点でもうそこに対する段取りが見えてくるので、
なるほど、
それをその通りにやった方がいいわけです
よ、ね、はいはいはい、
でそれはその通りだと思うし実際それをずっとやってきたし、
はい、
それはそれで面白かったんだけども、はい、でもなんか思い通りになっちゃうっていうことの面白さのなさみたいなのは、
なるほど、
だから思い通りしないと仕事にならないから、
はい、
すごい調整をしていって、
はい、
ダンルシーってその形にしていくという、
はい、
のが僕らの仕事なんですけど、
はい、
特にプロジェクトを実現してい
くっていうのは、
でも想定外のことをどうなくすかみたいなことだったり、
はい、
想定外のことが起きてもそこはどう修正するかみたいなのが結構大事なポイントになってくるけども、
はいはいはい、
まあ、それはそれでいいけど、やっぱなんか予定調和的になっていくってい
うか。なるほど。はいはいはいはい。
なんかそれが面白くないねっていう話をしながら、
はい、
その予定調和じゃないことやってみようかみたいな。
なるほど。
で、まあ、なんか仕事ってなると、やっぱそう、求められないものがあるから、
はい、
ちゃんと求められたものをちゃんとやるっていうのがなんか最低限だと思うし、うん、
はい、
それ以上のことをどうやって作っていくかっていう。はい、あと、なんか本当、残りの 5%、10% の余白を、どこだけ振る舞わせるか。
はいはいはい、車
するかみたいなのがすごい大事になってくるんですけど、全部余白でよくねみたいな、
なるほど、
ことを思ってしまって
思ってしまってますね、
うん、
はい、
でもそれはなんか仕事より暮らしの方にあるんじゃないかみたいな、
あ、はいはいはいはい、
でそっからなんかその暮らしでなんかその実験できるような場とかコミュニティがあると面白そうだねみたいなんで、なんかその時盛り上がった経営者の友達と4人で立ち上げたっていう、
立ち上げた、いわゆるあれですよね、走りながら考えるみたいな、
あ、そうすね、
ことですよね。なんかこうちょっと一瞬回ってるんですけど、それが仕事になってる。
それは仕事っていうよりは、はい、完全になんか実験？
なるほど、そういうことか。だからその他まだ違うパターンあるのではっていう時に、うん、とはいえ実験しなかったら分かんないじゃんで、
うん、
もうやっちゃおうかでやってるっていう感じですか？
いや、分かんないじゃんっていうより、
はい、
そっちの方が面白そうだから、それを常に持っとこうかっていう感じです。
なるほど。あ、じゃあもうそこがゴールなんですね。
ゴールっていうか、
はい、
なんだろうな。でもビジネスやればやるほど、
はははは、
求められる結果をちゃんと作るっていう、
うんうん、はい、
でも求められてる結果通りにならないとダメじゃないですか、
うんうんうん、はいはい、
まあそれ以上でもいいんだけど、
はい、
もうその時点でもうゴールは決まってるっていうか、方向性見えてるし、はい、どうなるかも分かってるし、はい、なんかもうその時点で、なんだろうな、水筋も見えてるから、
はい、
あんま面白くないんですよ。
なるほど。
もうやること決まってるんで、
はい、
まあ、その中でいろんなこと起きることも分かるんですけど、
うん、
まあ、それぞれそれで楽しんでたし、はい、楽しかったけど、
はい、
今もその楽しんでる自分もいるし、
はい、
それはそれでやるんだけど、
はい、
それよりもっとぶっ飛んだ部分を作っちゃってもいいなっていう、
はい、なるほど。へえ、面白いですね。なんかこう、まあ、僕一般人の言い方になるんですけど、今の話ってそのだからゴール目指すってまあ言ったら普通というか意識として、でもなんか、
うん、
聞いてて思ったのはもうプロセスめっちゃおもろいやん、でめっちゃおもろいやんがなんか僕の中ではやっぱゴールに聞こえてて、だからプロセスをゴールにしてるっていうか、なんかそれでこうなんかその経過がまあなんか考えたこともないような予定調和の外側にあってめっちゃおもろいみたいなことをされてるってことで良かったですか？
そうっす。めっちゃおもろいが起きるかどうかも分かんないって感じです。
あ、そうか、そうですよね。あったらだって予定調和ですもんね。すごいですね。ちょっと待ってください。いや、1個目ですでに非常になんかすごいことをされてるのが分かったんですけど、 それでは前編はここまでとします。引き続き後編もお楽しみください。ありがとうございました。どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで本日は関門ラバーズの会ということで、早速ゲストをお呼びしたいと思います。プロジェクトデザイナーの坂田健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは後編のスタートです。今は暮らしの実験ということをされてるじゃないですか。逆にこうなんかさっき言われたところの、まあ、ゴールを目指すじゃないけどビジネスって部分でいうとどういったことを今までされてきたんですか。
あ、まあ、そうですね、さっき話した荒巻っていう魚の鮭がめちゃくちゃ取れるんで、
はい、
それを入れるための木箱っていうのがあるんですよね、
はい、
でそれになんかすごいいろんなその水産会社の名前だったりとか鮭の大きさだったりとか重さだったりとか種類だったりとかっていういろんななんか印刷が輪転形されていて、
はいはいはい、
まあ、ペンキっぽいので印刷されてるんですけど、
はい、
まあ、それは あくまでも何が入ってるか分かるようにするための記号としてあるやつがなんかいろんな色でされてる、赤とか青とかされてる木箱があって、
はいはいはい、
まあ、それは1回使ったら大体捨てるん
ですよ。あ、1回で捨てるんですか。
臭くなります、
ね、ああ、なるほど。
で今はそれどんどん発酵するのかって言ってるんですけど、はい、未だに木箱は使われてたりもして、
うんうんうん、
でその木箱になんか惚れてしまった宮大工の友達がいて、
しかも宮大工の方なんですか。
あのダチの宮大工
大工さんじゃなくて宮大工さん。
そうそう、まあ、北海道出身なんですけど、
はいはい、
でもしかも設計の勉強してたのに宮大工になっちゃったっていう変なやつで、
はいはい、
で関西行ってまあ、いろんなことを10年くらいやってから北海道戻って、
はい、
で戻ってみたらなんかその鮭箱がすげえかっこいいってことに気づいちゃってなんかひたすらその鮭箱を使ってなんかカバン作ったりとか椅子作ったりとか助け作ったりとか技術はめちゃくちゃあるから、
はいはい、宮大工さんですもんね。設計もされてたし、はい、
まあ、デザインもできるんで、
いや、
まあ、でも分かりやすいところで言うと神棚作ったりとか
あなるほど
しながら遊んでて、はい、なんか周りの特に奥さんとかには何やってるか分かんないって言われながらあれ作ったりするんですけど、
はいはい、
でもなんかいろんなことに仲良くなって、
はい、
でなんか別のルートでなんかちょっと彼と北海道の彼の家で、
はい、
サウナ作
ってサウナも作ったんですか。
で遊んでたんですけど、
はい、
そうするとなんかちょっと話す時間が長くなって、
ああ、ね、なるほど。
その荒巻の仕事手伝うようになっていったっていう
気づけば
気づけばなんかどの仕事を受けるかみたいな話だったりとか、
はいはい、
そもそもこの仕事をどういうふうに進めるのかみたいな話だったりとか、まあ今やってることが面白いのかっていうそもそも論だったりとか、
はいはい、
まあ、その延長線で今はその北海道のラオスっていう、
はい、
あの知床半島の先のところが鮭、はい、の聖地みたいな場所なので、
はいはい、
そこでなんか鮭のサミットをやりたいっていう、まあ鮭サミットって言ってるただの飲み会だったはずなんですけど、
はいはい、
ちょっと話がでかくなりすぎて、
はい、
今何百万規模のイベントになりそうなんですけど、それのなんかプロマネをやらざるを得な
かったっていう、やってるんですか。プロジェクトマネージャーさんやってるんですか。
そうですね、
めちゃくちゃ面白いですね。しかもやりたいっていうか流れで
流れでなんか、まあ、大体そういうことが多いです。だからさっきのプロジェクトデザイナーみたいな話も、
はい、
結局そういう話でなんかプロジェクトを動き始めていくとそのチームがなんとなくできていくんだけ ど、
なるほど、
その時のチームに足らないことを自分でやるか誰かを連れてくるかっていうのが僕の仕事で、はいはいはいはい、
なるほど。
その時は、まあ、誰か連れてくるとなるとディレクションみたいな話になってくるし、それを実際に動かしていくってなってくるとプロジェクトマネージャー的な話になっていくし、
面白い。なんかちょっと、まあ、これ関門オンエアっていうメディアなんで今ちょうど魚の話出たじゃないですか、うん、で箱の話出たじゃないですか、うん、まあ鮭の箱ですよね、うん、そういう木の箱って漁業全般で例えばなんで鮭の箱なんですか。違う箱でもその愛がある人がいれば例えばその同じような商品っていうかは作れるんですか。それともその鮭の箱に独特のなんかこう構造があったりするんですか。
あ、でも鮭の箱がそのプリントされているいろんなその記号が多いっていうのはあったりとか、
はい、
まあ、そもそも大きい魚だから箱はでかいっ ていうのと、なるほど、まあ、それなりに金額になってくるんで、それなりに金かけられてたっていうのはありますよね。他の魚入れる箱もあるんですけど、私雑だし、
は
い、一色ずるいだったりもするし、まあ、それでも面白いもんいくらでも作れるんですけど、
はい、そのなんかあれでいいですよね。一回ちゃんと実用品として使ったものを使ってるんですよね。
そうですね。
だから言い方悪いですけど、ズルしてないんですよね。なんかこうそれ作るために木になんかそれっぽい手にして、
あ、でもね、最近は最近はじゃないけど、
はいはいはい、
それでなんか僕黒が多分鮭箱のアーカイブ一番持ってるんですよ。っていうか
鮭箱のアーカイブ、
みんな別にそれ大したものと思ってないから、
はい、
過去にどんなものがあったとかって全然誰もデータ取ってなくて、
なるほど、
で僕らが手に入るものは全部手に入れてるから、
はい、
そうするとすげえ量のもの持ってて、
はい、
でこれ一回にでも崩して使っちゃうとなくなっちゃうから、全部写真とかデータ残してる。
なるほど、すごいですね。
多分今日本で一番鮭箱の限りなんですよね。魚の箱のアーカイブ持ってるの多分僕らで。
なんかそれってあれですよね。なんか僕も薄い知識ですけど、浮世絵がもともと包装紙だったみたいな。
ああ、そうですね。
そういう感じですよね。それの現代版みたいな。
まあそうですね。それほどは大したことない。
でもそう、箱のデザインこれいけてないっていうことですよね。すごいですね。
データ残してるから、はい、そこからもと同じようなものを作ることはできる。
なるほど。
逆に最近はそういう水産加工業者の人から、はい、うちの加工を新しくデザインし直してくれって言
われて広がっていくんですよ。すごっ、めちゃすごいですね。
私、まあ、最近ラオスでもなんか昔はステンシル、
はい、
その印刷するための版を見つけて、
はいはい、
京都資料館の人も何年か分かんないって言ったけど、はい、これ完全に鮭箱の版っすねみたいな話で、これを借りていってそこからデータ作って、
はい、
その当時の箱を再現するみたいな、
はいはいはい、そうか、
やれるようになってて、
はいはいはい、
まあそれが誰か望んでるか全然わかんないけど
いやでもめちゃくちゃ面白いというか、でもなんか関門にもなんかそういう視点っていうかだし、いや、まあ、関門だけじゃなくて、もともと実用品でしかなかったもののデザイン性高いねとか、
そうですね、
すごいですね。いやもう、いやそれなんかマジックみたいなもんじゃないですか。種を聞いたらとか、あと価値観できたら、いやかっこいいよねとか言うけど、その最初にえこれかっこいいのではっていうのがめっちゃ大変じゃないですか。
まあ、でもそれでも僕じゃなくて、その村上さんっていう大工さんが勝手に言ってただけで、
なるほど、
それの横で面白いですねって言ってたのは僕
あの火に薪をくべてるんですか。
あ、そうです
めちゃくちゃいい
です。あ、そういう意味では、はい、よく、なんだろう、はい、テッドの動画であるんですけど、
はい、
普通の日曜日の家族がいっぱいいる公園で、
はい、
一人の男性が踊ってる動画があるんです
よ、ね、はい、え、どういうことですか。
いや、ただ踊ってる動画が、
テント、
あ、テントじゃん、公園で、
あ、公園で
男性がいきなり踊り出す、
踊り出す、はいはいはい、
で、それなのは誰もみんな見ぬふりをするじゃん。
そうですね、
怖いから怪しいし。
そうですよね。
でそれがなんかね、30秒1分ぐらい流れるんですけど、
はい、
その後にもう一人踊り始めるんですよ。
はいはいはい。
でそうすると3人目4人目5人目が増えていくんです
よ。はいはいはいはい、はい、
1人だと怪しいけど、
はい、
2人になるとなんか楽しくなってくるっていう。
なるほどね。
そういうプレゼンテーションがあって、
はいはいはい、
そういう人なんか僕がやってることはなんか世の中に変な人いっぱいいるから面白いなってことをやってる人に、まあ自分が面白いと思ったらそれは面白いですねっていうのをただ言い続けるっていうのと、それをやろうとすることを形にする手段はいろいろあるから、で僕だけじゃなくて周りにもそういうことできる人たちいっぱいいるので、そういう人たち巻き込んで、いやこの人めちゃくちゃ面白いこと考えてるから、ちゃんとこれを形にしましょうみたいな。
すごいっすね。だから坂田さん自身が2人目になったりとか3人目引っ張ってきたりとか、
そ う,
そういうことをやってこれはいけてるんだっていう、まあでもそうやって生まれますもんね。
そうです。
めちゃくちゃすごいことされてるんですね。なんか今日なんか短パン T シャツでレセプションパーティーみたいな話をされてたんでもう情報も多いし、なんかどんなことされてるんだろうと思ったんですけど、まだ2個ですけどめちゃくちゃ面白いというか、
もう15分過ぎ
もうすでにもう今日15分ってお約束で言ったんですけど、まだだって2個しか話してないんで、いや面白い、まだまだなんか、いや絶対面白い話ありますね、まだまだ。
まあそうですね。
え、ちなみにもうちょっと時間過ぎちゃったんですが、まあ今その暮らしの時期もされてる そんな、まあ、坂田さんがもちろんその流れに身を任す部分もあるとは思うんですけど、こういうことちょっとやったら面白そうだなって思ってることって今ありますか？
最近あるのは、まあ、僕みたいにフラフラしてるやつを、
はい、
なんか月5万ぐらいで、
はい、
あの企業で雇う仕組みみたいなの作れたら面白いなと思って。
なるほど。
結構特にその経営者とかと話したのは、
はい、
その壁打ち相手だったりとか、
はい、
まあそのアイデアベースで、うん、なんか面白いと思ってるんだよねみたいな、うん、さっきの2人目の踊るやつみたいな話で、はいはいはい、それ面白いねみたいな感じの壁打ちをどんどんしていくみたいなのも大事だし、
はい、
で僕らなんかいろんなところに行ってフラフラしてるんで、
はい、
明けもそうだけど、
はい、
その時に結構その会社のリソースを全部把握してたら、
はい、
あなたこういうことを一緒にできますねみたいな、
うんうんうん、
話をいくらでも作っていけるので、
はい、
まあ、なんだろう、営業代行っていうと話がちょっとずれるんだけど、
はい、
そういう会社もなんか多分一社じゃなくて、
はいはい、
多分5社ぐらいと契約してて、
はい、
5社っていうか、まあ、仲間のやつ、
はい、
ちょっとでも結構なんかね、みんな自分の仕事内容教えてくれないですよ、ちゃんと。
なるほど。
でちゃんと契約して、はい、ちゃんとリソース全部出せて、
はいはいはい、なるほど。
でそれ把握してたら、
はい、
どっかで出会ったいろんな人と全部つなげられるから。
なるほど。
でそうするとなんか、月5万ぐらいで年間60万でしょ、
はい、
60万ぐらいの多分営業は取ってくれるので
。ああ、なるほど。
でそしたら僕はただ遊んでるだけで、
はい、
お金回るなと思ってて。
なるほど。
でそれは僕がどうのこうのっていうよりは、でもそういう動きをした方がいい人たちがいるので。
なるほど。
その人たちのなんか働き方として、
はい、
なんかそのいろんなその人と相性のいい会社、
はい、
とか仲のいい会社、
はいはい、
遊べる会社の人たちとそういう契約の仕方ができて、
はい、
でその人たちがただ自由に日本中世界中動き回ってるだけなんだけど、それによってその会社の人たちが普段手に入らない、
うんうんうん、
あの顧客だったりとかリソースと出会えるみたいな仕組みは作れるなと思って、はい、
なるほど。
まあ、意外になかなかみんなビビって乗ってくれないっていうのがあるんだけど。
いや、めっちゃいい
よ。60万ぐらいでビビんなよっていう話はあるんだけど。
ああ、なるほど。
でもそれができると多分ね、もっと面白く動ける人が多分増えるんですよ。
いやー、すげえ面白い。あの、言ったら、自分は今このカモンウェアに携わっていて、うん、おそらく、なんかある意味方向性ではそういう風に関わってるんですよ、
う
ん。
あ、そうですよね。
そうなんですよ。今日もこの取材って、言ったらこう、自分が自由に行って、その先で、その方にお話を聞いてるんで、これがなんかこう真面目な仮になんか営業みたいなことだったらたどり着かないじゃないですか。
そういう
ことをなんかすごいちゃんと説明してくださってて、いや僕はこれはじゃあちょっと交渉しよう、これはすごいことやってるんだってプロデューサーに言います。
いや、そう、5万でも結構大事で1、2万だと多分あんまちゃんとやらないし、
は
い、
あ、そうですか。なるほど、はい、
あ、いろんな人が。ただ10万だとちゃんとしないといけなくなっちゃうから、
はい、なるほど、はい、
5万ぐらいが多分ちょうどいいんじゃないか
っていう予想が、
ね、仮説。これちょっといろいろ試してみないと分かんないんだけども、あ、企業によっても違うと思うし、個人によっても違うと思うんだけど、でも月5万ぐらいでなんとなくなんかおもろい案件あったらちゃんとつなげますみたいな。
なるほど。まあ、ちょっとお時間がもうあの過ぎてしまったんで、ちょっとまとめてしまうんですけど、最初の話がなんかこう予定調和面白くないよねっていう話だったと思うんですけど、今最後の話ってなんかある意味運命に身を任せて、まあこう動き回ってたらなんかこう想像しない予定調和みたいなところにバシッてはまって、信じられないポジティブな意味での結果が出るんじゃないかっていう話ですよね。でだ一貫性ありますね、やっぱり、
う
ん、なんかこうされてることに何かこう方向性というか。いや、めっちゃ面白そうですね。なんか坂田さんこれからなんか本当なんか1年後とかじゃなくて、なんか1ヶ月後とかに話聞いたらもうすでに面白そうな、いや今なんでそんなことに巻き込まれたんですかみたいな話は聞けそうだなと思って。え、ちなみにちょっと最後に聞きたいんですけど、普段はじゃあ福岡にいらっしゃるんですか、それとももう。
あ、でも普段、まあ、僕の暮らしはもう福岡に3分の1いて、
はい、あ、はい、
壱岐っていう島に3分の1で、
壱岐って長崎の
方に。
あ、そうなんですか。
多分あと3分の1どっか行ってるっていうライフスタイルは多分もう当分変わんないんで、今も多分始めて4年目、4年経ったの、5年目か、
あ、じゃあ多拠点の暮らしをされてますね。
それは僕的にはその都市と、まあ、島っていうか、
はいはいはい、
自然があるところと、
はい、
あと自分の知らないところっていうバランスが3分の1ずつあるぐらいはちょうどいいので、そのスタイルをやるためにはさっきの 与え方ができると。
そうですよね。てかそういう暮らし方してる人じゃないとできない仕事っていうことですもんね。
まあそうですね。
すごい、いや自分もそれに混ぜてもらいたいな。
アホみたいな人に会ってるので
まあそうですよね。
それをちょっとみんな活用しようって感じ。
なるほど。
っていうのは僕を単独で一社で雇うのは多分しんどいと思うから、はい、
なるほど。
だったら複数でやってたんじゃないっていう。
なるほど。うわー面白い。なんかちょっとこう未来のこれからはありますね。なんか実際それで動いてることって現実あると思うので。
そう、多分今でもそういう動きしてる人たちいるんですけど、結構の特殊な感じで動いてるから、すごいもうちょっとシンプルに、
はいはいはい、
月5万でそんな感じぐらいのもう名業会計でやっちゃった方がいいかなと思って。
すごい。いやー塚田さんはただのあれじゃなかったんですね。短パンの方じゃなかった。ただのね、できる短パンの方です。めちゃめちゃできるもう方でした。いや今日本当こんな回の途中だったんですけど、ご出演いただいてありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
というわけで本日のゲスト、プロジェクトデザイナーの坂田健二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも、農家ダンサーののっぽです。関門オンエアは、街の中に潜むディープな魅力を発掘するローカルオブローカルなメディアです。はい、というわけで、農家ダンサーののっぽです。よろしくお願いします。
関門オンエアプロデューサー菊池です。よろしくお願いします。
いやー、菊池さん。
今日は誰のあれなんですか？何の回？
今日はですね、はい、関門ラバーズ。
はいはい。
振り返りの回。
最近多いですね、関門ラバーズ。
関門ラバーズ、ただ、あの、これ一つ、まあもう、あの、事実として、
はい、
ある飲み会で4本撮りしたっていう。
いやもう、知ってますからね、僕は。
その4本撮りのこれ最後の振り返りかな。
最後のやつ、ね。
はい、はい、そうなんです。
ついに終わったんや。
ついに、まあ、あの飲み会の、はいはい、飲み会の振り返りじゃないけど。
飲み会の振り返りですよ、もう。でもこれ
は、まあ、もはやね。
もはや。
いや、もうそんぐらい濃かったんですよ。
飲み会がね。
はい。
楽しかったんですよね、
飲み会。楽しかった。森道一中はもう最高。
最高やったんですよ、
ね。また飲みたい。
来年あるんですかね。
なんか5月ぐらいにやるっていう噂で。
去年も祭りとか、どんかぶりしたら面白いですね。
かぶらないんじゃないですかね。
かぶらない。
ただ、多分、もし出させてもらえるとしたら、
はい。
こりゃ、すごい5月になりますよ。
来年のね。
来年の5月はすごいよ。
大変やな。
大変な5月になるよ。
大変な5月や。
はい。いや、まあそうなんですよ。その、振り返りは、はい、坂田健二さん。
あ、坂田さんですね。
はい。
はいはいはい。
僕、
坂田さん、僕も、なんかね、なんだかんだかれこれ、
はい。
付き合い6年ぐらいになるじゃないですか。
え、そうなんですか？
めちゃくちゃ仲いいとかでもなく、
はい、
仲いいわけでもなくっていう言い方も変やけど、
はい、
あの、めっちゃ飲みに行ったりとかご飯食べに来ますとかじゃないですけど、はい、定期的になんかこう集まりとかがあると、
はい、
時々やっぱお見かけするし、
はい、
あの、やっぱ共通の友達がめちゃくちゃ多いのもあるんで、
はいはい、
まあ、よくなんかそうやって会っては話はするんですけど、
はい、
なんかその2人でご飯行くとか、その少人数で飲んだりするみたいなことは今までないみたい な、はい、
なんか
そういう関係性なんですよね。
の印象では、
はい、
あの、菊池 P と坂田ケンジさん、僕ちょっと坂健さんって呼ぶようにしてるんですけど、
坂健さん、
坂健さん、あの、
はい、初めて聞いたな、
はい、坂田さんが知り合いに増えたらちょっと困ると思って今、はい、坂健さんって呼ばしてくださいってその日に言ったんですけど、
はいはいはい、
坂健さんと菊池 P、
はい、
タイプ近い、
はい、あ、でもそうだと思う。
なんかこう人間を多分なんか10種類ぐらいに分けたら、
うん、
多分絶対同じグループの人です。
そうですね、
はい、
なんか僕の見立てでは、
はい、
僕をもう少しなんか遊びの要素たくさん増やしたらなると思うんですね。
一気も十分遊びの要素多いけどな。
いや、多いっすかね。ありますか。
いや、だっておじやきとかにあの社運をかけるってやばいっしょ。
いや、違う、めちゃくちゃ真面目なん
で。いや、
めちゃくちゃ真面目。
いや、その本人たちはね、本人たちは真面目じゃないですか。だから坂健さんと一緒なんですよ。
いや、それさ、なんかあの、はい、普通にあの、はい、個人的に自分でちゃんと遊んだりとか、
ああ、なるほど、
そうまくこう、
はいはいはい、
仕事をめちゃくちゃしないようにしてるとかも含めて、
そうなんですか、
なんか、あれですよね、いい感じのオーラというか。
いや、そう、いい感じのオーラの方です。本当になんか、
多分一回多分、めちゃストイックに仕事した時期が多分きっとあって、そういうパターンじゃないかなっていう勝手な、いや、まだそんな話したことないですけど、そんな人なんじゃないかなっていう感じがします、
ね。なんかそういう話も、僕ちょっとね、お酒を飲んでて、
はい、
あと、前も言いましたけど、2ヶ月前の
記憶はね。坂田さんは多分、壱岐と福岡の人気拠点生活みたいな感じじゃないですかね。
そう。壱岐と福岡と、
はい、
年を3つに分けてて、
はいはい、
で、だから、その福岡、壱岐、それ以外の地方っていうので、 その3分の1ずついるっていう暮らしを今している
って言って、面白いですよね、まずね。 その暮らし方がまず面白いですよね。
もうすごいですよね、なんかその、
うん、
でかなりひょうひょうとされてますよね。
うん、そうそうそう、
すごい淡々と話すのに内容がなんか一つも入ってこないくらいパンチあるんですよね、うん、どういうことですかみたいな。ちょっと一回咀嚼させてもらわないと無理だからっていう、はい、この前の収録の時に言われてたのは、
はい、
あの北海道の羅臼っていう場所で、
はい、
あの鮭
とか言うんですよね。
空き箱を使って、
うん、
あのさっき僕もね久々に調べたんですけど、荒巻って調べてもらって出てくるんですけど、
はい、
鮭箱を使って、
うん、
いろんなものをそのこれなんていうの、リユース、ちょっともっとかっこいい言い方があったんですけど、うん、
忘れちゃった。アップサイクルね。
アップサイクル、
うん、
やっぱ同じタイプやな。
世間的にもう有名な方。
あ、そうですか。
世間的に有名な方です
よ。アップサイクル。アップサイクルって大したもんです
よ。アップサイクル知っとったらなんか同じタイプとかになっちゃう。
アップサイクルってなかなかです
よ。ややこしい、ややこしい。ややこしいなと
思う。いや、そのそう、アップサイクル
ですよ。何も知らない人で有名な人と一緒にやるのがややこしい。
いやもう僕の世界でも今拍手
します。すごい拍手します。
いや、そう、アップサイクルで、
はい、
そのサイト見てみたら、その製品情報あって、
はいはい、
やばいですよ本当に。まずからすごいんですけど、楽器にしたり、
うん、
さっきの空き箱、
うん、
スケボーにしたり、
うん、
あとね、だからもちろんそれをその入れ物にしたりもあるし、
うん、
さっき言ってねちょっとやばいと思ったのが、
うん、
神社にしてました。
やばいな。
やばいよ。やばいでしょ。
やばいな。
神社って言って、あの300万円からって書いてました。
えー、
そのいや本当にこれオフィシャルにサイトを見てもらったら分かるんですけど。うんうん、これ発注する人もやばいなと思うけど。
確かに。
神社って、売る人初めて見た。売る人います。
いや、さっきの空き箱でね、しかも。
さっきの空き箱でね。
いや、いいっすよ。これはやっぱパンチ聞いてて好きやな。
すごい、なんか大量祈願みたいな、演技良さそうですよね。
いや、なんか、しかも、サガスさん面白いのは、はいはい、なんかひょうひょうとそういうプロジェクトを仕掛けるんですよね。なんかあの福岡にだからその天神にそのすっごいお、まあ、大人数のシェアハウスみたいなやつを作って住んでるの知ってました？
言ってました、実験的に。僕も名前がもうすぐ
クロークスっていう場所なんですけど、
そうそうそうそうそうそう、
でそこに結構面白い人たちがめちゃくちゃ集まって、自分の知り合いの人もめっちゃ多いんですよ。
あ、そうなんですか。
やっぱでもそういうのをなんかそういうのをやりたいねみたいなことの話が盛り上がったからといってしないじゃないですか、そんな。
あ、
ビル借りたりとかしないですよね、
普通に。ああ、はいはいはいはいはい。
借りますもんね。
あ、なるほどね。
ちゃんと。
はいはいはいはいはい。ちゃんと現実化していくっていうか。
そう、やるんですよね。
ああ、なるほどな。
やっちゃうんやと思って。
いや、ちょっと待って、それね、おじ焼きで思ってますから。
みんな？
いや、ちょっと待って。
みんな思ってるんですかね、こっちらも。
いやいや、そうそう。ちょっとね、なんかね、僕ずっとなんか、あの、坂田さんに言うこと全部、あの、跳ね返ってますから
。いや、そうやな、確かに。
はい。だから似てるんですよ。
似とるんや。
はい。
似とるんや。
似てます、似てます。
知らんやった。
いや、だって映画をね、うん、本当に作るんやって思ってる人いっぱいいます。
いやいや、ちょっと、坂田さんの赤いメガネがね、
はい、
トレードマークみたいなやつでキャラ作りしてる感じがしますけど、
はいはいはい。はいはいはい。
そういうの俺もしようかな、じゃあ。もう、ついに。
ああ、坂田さん見習って、坂健さん見習って。
坂健さん、坂健さんって言うもん、俺も。
じゃあ。坂健さんの方が良くないですか、なんか。
確かに。じゃあ今日から俺も坂健さんに変えますわ。
はいはい、
急に。
なんか口当たりがいいんですよ。
口当たりがいい。
まあいいや、ちょっと。いや、だからすごいですよね。なんか、さっきの荒巻の話でもそうなんですけど、
はい、
じゃあ、その遊びにしてるからって言って、
うん、
遊びレベルかって言ったら全然そうじゃなくて、うん、クオリティめちゃめちゃ高いじゃないですか。
いや、そうそう、それもすごいクオリティ高いんですよ。
そう。
あとセンスがいいですよね。
センスがいい。だからさっきの席も、なんか、めっちゃ一個ずつかっこいいんですよ。
うん、
そこですよね、なんかその、
うんうん、
その真の遊びっていうか、
うんうん、
そのもう、なんか、アイデアだけじゃなくて、うん、とことんやるぞみたいな感じがあって、う
ん
う
ん、これもしかしたら、坂健さんもクローズ好き説出てきましたね。
いやいやいや、ある日飲み会のね、人たちみんなみたいなね。
ありえるな。
ありえる
これは、桑島さんもそうですけど、
はい、
坂健さんも感じあるん
ですよ。そういえばね、言ってました。坂健さんは、
うん、
フェスが大好きで、
うん、
って言ってました。なんかいろんな物語を聞いた。
フェス好きそうやな。
はい。だからやっぱり音楽なんですよ。音楽とクローズ好きな人は大体、なんかああいう、01気質になるんですよ。
あれですね、うん、俺らの一回り上ぐらいの世代は矢沢ですけど、はい、
確かに
僕らの世代はもうクローズと音楽好きなやつら、
うん、あ、掛け算ね。 まあ、そうか。確かに
僕も。ハイスターやない、ハイスターやないですかね。
ハイスター懐かしいですね。
ハイスター好きな人たちかもしれないですね。
世代、
ハイスター
系統の。世代やな。世代やなって言いながら、ちょっと話しておりますけど、僕は、ハイスターが流行ってるのを、
うん、
あ、ハイスターって流行ってるんやって見てた、窓際の陰キャですか、うん、そうそうそう。ちょっと一応もうなんか、そうそう。その中にいたって言ったら、ちょっとなんか過去の自分を、こうちょっとあれで、
うん、
僕はしっかり窓際で遠目に見て。
でも、だけどモンパチハイスター。
はいはい、あ、はいはい。
ちょっと雰囲気は違うけど、少し、
はいはい、
その攻めの方とね、
そうそうそう、
ちょっとこう、少しメロコア、あの、
ね、
緩やかな方とで、
はい、
その世代でしょうね、きっと皆さん。
いや、でも、だから、佐賀県さん同い年なんで、
うん、その世代ですよね。
その世代だと思いますね。
ど真ん中の、洋楽も入りたての頃ね、ちょっとこう。
はいはいはいはいはい。
なんか洋楽のそういうロックが流行りだした頃ですよね。
はい、あなんでしょうね、
うん。
僕はちょっと陰キャだったんで。
めちゃくちゃ陰キャをしてくれや。
いやいやいや、もうなんか陰キャのプライドが簡単に陽キャに飲まれないっていう。プライドがさ、貧乏だったんで、ずっと、コンポとか、一回も、うちに会ったことないし、拾ってきたような CD プレイヤーで、初めてなんかちっちゃい円盤のやつ再生するけど、なんかその、拾ってきたような、CD 再生して曲じゃなくて再生したっていうことを喜ぶようなタイプです。陰キャっていうか、ただの貧乏なんですけど。
いやいやいや、でも、このエピソードね、
はい、
俺ら5万
個ぐらい。5万とある。
思ってますからね、はい、僕らは、
はい。みんなの喜ぶ、その沸点が低い理由、そこだし、動いたっていうので喜ぶ。
確かに。いや、それはもう本当、はい、我々のエピソードで、それね、
い
い話としてはもう多分別の回になります
けど。まあ別はそうでした。いや、でも、坂健さん本当、クリエイティブでしたね。
坂健さん陽キャ感あるな。
いや、どっちなんやろ。
学生の頃の。
いや、聞いてみたいですね。
ちょっと学生の頃。
陰陽で言ったら、なんか分けきれない気がすんな。
う
ん、
キャラ、独特だね。
独特の。
まあでも坂健さん独特やな。
多分独特だと思いますよ。なんかそんな気がする。なんか、どこにも属さないっていうか。
いや、でも確かになんかそんな感じですよね。
属さないのか属せないのかみたいな。なんかもうそういう気がする。当時、なんか見てないけど、うん、昔から何か確立されてたんじゃないかな。
いや、でもそんな感じしますね。
感じがしますよね。
うん。
いや、だからこう、これから本当、何されるかとか、今何に興味あるかとか、それすごい聞きたいですもんね。
うんうんうん。
絶対一言目からなんか笑えそう。
いや、でもそれは面白そうですね。
いやいやいや。
楽しみやな。
そうそう。
今度一回ゆっくり飲みたいですね。
いや、なんか、
佐賀県さんは。
いや、思いました。なんか、例えば、
はい、
そういう。
じゃあ、クワンマンさん、吉野さん、
はい、
佐賀県さん、俺とノッポさんでどっかで飯を食いに行き
たい
です
、ね。ああ、なるほど、なるほど。
ね、ちょっと楽しみです。
いや、すごい会話が生まれそう。
ね。
はい、僕も横で聞いてるだけになりそう。
クローズ好きやと思うな、やっぱり。
だから、まあ、僕の中では、クローズ、ワーストっていうのか、スラムダンクか、どっちかで、
はい、
大体気が合う人とは仲良くなる。
てか、両方やと思うんですよ、その二人は多分。俺も両方なんで。
あ、両方ですか。
両方
両方ですか。もう、っていうか、漫画の話ばっかや。
いや、これ、
振り返ってない。
いや、これも、
はい、
もしかしたらですけど、
はい、
振り返り会取り合ったら、はい、関門ラバーズの共通通行、
はい、
この男の人ですよ、
大
体、
はい、
我々がね、ここの可能性出てきました。
うわー、あるな
ー。まず最初の質問で聞いてみてください、のっぽさん。ちなみになんですけど、
確かにな
スラムダンク好きですかって聞いて、
確かに
めちゃくちゃ好きですいう人がやたら多かったら、俺らの世代ぐらいでなんかやってるやつ、クローズとスラムダンク好き説が出てきますよね。
確かに、本当それ言えるわ。
言えますよね。
信送ってる気がする。
信送ってるね。これはすごい。これが、もし信送っとったら、結局すごい人誰やったんか説明したら、高橋宏と、
はいはい、
井上武彦になりますよね。
そうですね。
我々の。
そうですね。教祖
というか。教祖という。
矢沢と、我々の矢沢は二人ですよね。
坂健さんに今度聞きましょう。
ちょっと
聞いてみましょう。
聞いてみたい。そこが源泉かもしれないアイデア。
でも坂本さんの手掛けてるプロジェクト大体面白かったりとか、その仕掛けてるやつ大体面白いんで。
はい。
やっぱでもそういうなんかイケてるものって言ったらないですけど、
うん、
ちょっと社会にメッセージ性はあるけど、
うん、
ユーモアとかやっぱこうかっこよさみたいなのがあるのがやっぱ音楽性を感じますよね。
あー、なるほど
ね、
はいはいはい、
岡島さんとか佐賀さんの、
そういう確かに見方ありますね。
だから俺とかのっぽさんもそういうの好きやけ、
うん、
やっぱ好きなんでしょうね。
そうね。いや、なんかちょっとまあこれ全てのその飲み会の振り返りでもあるんですけど、
はい
はい、ちょっとなんか思うのが、まあその桑間さんの回でもそうで、何もない場所でってあって、
うん、
で坂健さんもそうだし、
うん、
それで言ったら辰木さんとか川職人の、
うんうんうん、
で堀割ぬきさんとかも、
うん、
でまあ、そうだと思うんですけど、なんかこうその今あるものをすごいって評価するって、
うん、
結構まあ 簡単といえば簡単じゃないですか。でもなんかああいう人たちがすごいとこって今あるんだけど日が当たってないものをこれめっちゃおもろくないにして、それをこうメジャーというかそのそういう風に変えていくじゃないですか、認識を社会の。これがやっぱりなんかすごいな、クリエイティブだなって思うし、それをやってる人たちがあの森道市場の九州チームは集まってるなって思ってて、
そうですね、
はい、いやだから本当すごいですよ。
なんか森道市場の九州チームでなんか変なフェスを関門でやるのいいかもしれないですね。
変なフェスって何？あ、変なフェス？
ちょっと今まで見たことないような類のフェスやってみたら面白いかもしれないですね。
怖いなぁ。
いやでもおしゃれな感じになる、
まあなるとは思います。それに、ね、みんななんかその辺はこだわりが、
ね、こだわりがあります。全員のこだわりをぶつけてしまったらすごいものが生まれそうですね。
すごいな、
森道市場的なやつをやってみたいですね。
確かに。でも関門はなんかそういうなんか全てのね、
そう、そういう人たちの器になりそうですよね。そうそう、
海と道路だったりなんか文化と文化だったりの交差点みたいなことにずっと歴史的になってるわけじゃないですか、ね、くしくも横と縦でね、うんうん、上から見たら、だからそういう意味じゃなんか本当にまさしくクロスオーバー的なフェスがいけそうな気がしますね。
確かに、関門クロスオーバー。
お、行きますか、何か。じゃあ、あと、いや、待ってよ。絶対に、危ない、今言ってから今もう気づきましたよ。今若干重心今ちょっと後ろにしましたよね。
バレた。
何にしようとしてるんですか、まだ。このパターンですよ。もう生み出すってことは最後に見届けないといけない。
いや、でももうね、はい、坂健さんもいるし、バシャンさんもいるし。
いるしって、もう入ってるような感じ
で。ベッキーさんもいますから、みんながね、
はい、
いるんで。
さんとかも本当、まあ、面白いですよね。なんかそういうのが、まあ、なんかいつかは絶対なんかやる気がしますよね。いつなのかわかんないけど。
いつかやりましょう。
やりましょう。
ね、
はい、
楽しみですよ、
ね。
坂健さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。また飲みましょう。
はい。
お便りの送り方ですが、関門オンエア公式サイトを開き、右上のメニューボタン、もしくはスマートフォンの方はスワイプをしてコンタクトの画面を出してください。コンタクトフォームに氏名、メールアドレス、メッセージを入力した後、チェックボックスにチェックを入れて送信ボタンを押すとお便りが送信されます。どしどしお便りお待ちしております。